熊優子の子育て初耳学。皆さんこんにちは。子育て初耳学パーソナリティの熊優子です。今日は教育漫才で子どもたちが変わるの著書、公立のですね、埼玉の越谷市立越谷小学校、田畑栄一校長先生に来ていただいてます。こんにちは。
こんにちは。
の教育漫才ってですね、私初めて聞いたんですけども、こういうのは小学校でやられているということで、教育漫才ってですね、これ漫才をやってるっていうことなんですかね、子どもたちが。
そうです。
でも漫才ってこういじりとかいじめにつながるっていうような意見もあると思うんですけど、それは大丈夫なんですか？
そうなんです。教育漫才っていうネーミングに変えたのは、やはり漫才っていうとですね、どうしてもいじりであるとか、いじめであるとか、マイナス的なイメージが多くてですね、教育の世界では馴染まないところがあったんですよ。しかしよく考えてみるとですね、日本の中でコミュニケーション議論はあったとしても、コミュニケーション文化っていうのは、漫才が明確に言葉のやり取りで位置づくっていうふうに捉えています。あとはコントとか演劇とかあるとは思いますが、コミュニケーション、言葉を通しては文化としては漫才かなというふうに捉えていますので、それしかないんじゃないかなというふうに思ったのが大きなきっかけですね。
あ、そうなんですね。はい、でそれで、まあ、やろうということで、まあ、笑う学校には福来たるっていうね、副題が入ってるんですけども、笑うって多分いろいろな笑いってあると思うんですよね。楽しい笑いとかバカにする笑いとかあると思うんですけども、先生の中でそこは何かこだわって進められてるっていうところあるんですか？
なので教育漫才ってネーミングをつけた段階で2つのことに配慮してあります。1つは、マイナス的な言葉は使わないということです。
マイナス的な、例えばどういう言葉？
死ねとか、うざいとか、消えろとか、そういう学校教育の中でいじめにつながるようなものが漫才にもあるので、それは使わないということにします。それともう一つは、どついたり叩いたりとかっていうことで、暴力的なこともしないということ、この2点を除去して指導する、これが教育漫才です。
あ、なるほど。だから普通のまあ漫才っていうのは、たまにそうやってこうからかったりとか、まあ、ちょっとこうバカにしたような笑いとかがある漫才もあると思うんですけど、この学校でやる教育漫才っていうのは、まずそういうルールがあって、言葉とかあとどきつきとかは NG と、そういうことを徹底してるってことなんですかね？
そうなんです。
あ、なるほど。なのでそういうコミュニケーションというところでやってるというところなんですよね。はい。実際ですね、なんかどういう漫才やってるのかなって、多分聞いてる皆さんちょっと今興味があると思うので、ちょっと先生やってみましょうか。どんな漫才をですね、実際子どもたちがやってるからですね。
熊さんいきなり振るんですね。
はい。その言葉に気をつけて、まあ、どつきがない漫才ってどういうのかなっていうのだと思うので、じゃあ私と先生でですね、ちょっとやってみますね。
はい、
先生ボケとツッコミどっちがいいですか？
いや、どちらでも。
どちらでも。じゃあ私はツッコミの方に行きたいと思います。はい、いいじゃあいきますね。ところでさ、好きな野菜って何？
トマトかな。
なんで？
甘いから。
なるほど。他には？
キャベツとか。
なんで？
シャキシャキしてるから。
なるほど。他には？
お肉とか。
なんで？っていうか、お肉は野菜じゃないよ、もういいよ。
失礼しました。
かわいいですね。こういう漫才を皆さんがやってるっていうことなんですね。
そうですね。
これを考えるのは、子どもたちでどれぐらいの時間を使って考えてるんですか？
だいたい5時間で学校大会まで持っていくようにしてます。
5時間、はい、それは、1時間が5回っていうことですよね。はいはい。でこの誰と誰がやるかっていうのは、好きな人と組んでいいんですか？
いや、そうじゃなくて、学級の中っていうのは、まあ、例えば30人いたとしてもですね、意外と近くの子供であったりとか、仲のいい子であったりとか、特定の子供との付き合いっていうのが多いんですよ。
そうですよね。だいたいグループが決まってますよね。はいはい。
でそこでくじを引くんですよ。
くじを引く、
はい、で新しい友達を発見するっていうことを目指してですね、どんな子でも仲良くなるっていう理念を掲げてですね、やるんですよ。
そうか。なので例えばじゃあこういうのやろうって言った時に、はい、いつもの仲良しの友達とかとやるんじゃなくて、はい、あえてその同じクラスだけど、まあ、あんまりこう話したことがない子とか、うん、そういうことを一緒になることによってそこから何かまた新しい、うん、お友達関係ができたり、うん、楽しいことができるっていうところなんですかね、
は
い、
つまり学級っていうのは、うん、みんなで仲良くしたいっていうのがあるじゃないですか、はい、理念として、
うん、
ところが具現化ってなかなか難しいんですよ。
そうですよね。
でこういう一つの取り組みを通して、うん、子どもたちに哲学や考えをきちっと伝えて、うん、みんなで仲良くするにはどうすればいいかと考えさせて、うんうん、そのためにこの教育漫才をやるよ、あるいはくじ、うん、を引くよっていうことを語っていくんですよ、
うん、ああ、そうか。じゃあただなんかその笑いがあればいいよね漫才やろうじゃなくて、もっともっとその深いというかテーマがあるっていうことなんですよね。
そうなんです。だから漫才をやった後とやる前だと人間関係の広がりが全く違っていくんですよ、
うん、そうですよね。だから今までお話したことがなかったこと、そういうコミュニケーションができたりとか、はい、まあ、このネタを考えるってことは、まあ、結局ね2人で何か一つの目標に向かっていくわけなので、そういうところで子どもたちが変わっていくっていう感じなんですかね。
すごく変わっていきました、
そうなんですね。
で最初コミュニケーション取れてない子ども同士も、うんうん、例えば何が好き何が嫌いっていうところ入っていくじゃないですか、うん、新しい面を、うん、見つけるじゃないですか、うん、で気づいていって、で狙いがもう笑い笑わせるっていうテーマがあるので、うん、そちらの方に集約していくんですよ。そしてお互いに共通了解を取りながら仲良くなって方向性を目指していくんですよ、うん、その過程ってすごく素晴らしいですよ。
素晴らしいですね、う
ん、それまでにないあったかい空気が流れ始めるんですよ、
う
ん、
そうですよね、うん、例えばこのネタをやっぱり考えるときに、もちろんこういうの得意じゃない子もいると思うんですけど、そういう子たちはあれですか、やっぱりその5時間の中で最初の1時間は決まらないなっていう感じで5時間を迎えて完成するって感じなんですかね、うん、
でそのためにまず先生方に、うん、漫才研修をやるんですよ。
あ、先生方も漫才研修をやる。
そうです。先生方に漫才の進め方を教えるんです。でその基本が三段落ちっていう今やった方なんですよ。例えば今だとトマトが好き、キャベツが好き、野菜でこうきますよね、そうすると3つ目にお肉がきますよね、そうするとここで予想していたものと違うので、うん、クスっていう笑いが出るわけなんですよね。
そうか、三段落ちってやつですね。
その型を使って子どもたちをやるので1年生でも特別支援学級の子どもでも6年生もできるんですよ。
そうか、もう型がある程度決まってると、うん、その三段落ちだったらその同じこと同じこと一個違うことを言えばいいっていうのが分かるので、そこにこう当てはめていくとみんなできるってこと。
そうなんですよ。
そうか、みんながやっぱりそのできるってねいうことがすごく大事だと思うんですけど、はい、そういう工夫がされてるわけなんですね。
そうです。
この工夫というかこういうふうにやればいいっていうのは田和田先生のアイデアなんですか。
三段落ちは放送作家 の、
ね、
方に教えていただきました、うん、で、まあ、できるだろうということ、うん、ところがですね、子供は日常生活の中で漫才文化にも親しんでるじゃないですか、うん、なので型を簡単にクリアしてくるんですよ、
うん、
例えば1年生2年生は意外とその発展バージョンを使ったりするんですけども、うん、3年生4年生はもう全く使わないんですよ。そして5年生6年生だともうプロの漫才師を超えるようなネタを作ってくる子たちもいるんですよ。想像力があって
面白い、
超えてるんで、だから私たちは意外と1年生だからこうだろう、うん、2年生だからこうだろうとかっていう限界を見るところがあるんですけども、子どもの発想とか豊かさっていうのは、うんうん、そういうのを簡単に超えてくるんですよね。
そうですよね。
限界を作っちゃいけないっていうことをですね、私この漫才教育を通して感じたところですね、
うんうん、そうですね。なんか確かに例えば子育てとかしてると、まあ、親御さんは例えば子ども1年だからこういうのわからないかなとか、まあ、そういうふうに思って、ね、言わないこととかもあると思うんですけど、これはその想像を超えてどんどん子どもたちの可能性ももう見えてくるっていう感じなんですね。
そうなんです、想像力がすごく膨らんでいくと思います。
そうですよね、はい、漫才考えるって想像力ないとできないですもんね、
はい、
そうなんで、先生はこれをもともとなんでこの教育漫才ってやろうかなって、漫才お好きなんですか。
いや特に、そういう、はい、好きですあったんですけど、まあ、必要性があってやり始めたってところが大きいんですけれども、まず全人口で3年目からスタートしました、うんうん、その時にそれまでは算数だったんですけども、3年目から国語にやりたいということで、うん、研修主任から相談があって、テーマは伝えよう 力でやりたいって話になって、うん、あ、それいいよねって話をしてですね、もともと学び合いということで、子どもたち全員が発表して全員が理解する、うん、そういうみんなで作り上げるような授業を目指していたんですよ、うん、でそれをタイアップして伝え合う力だから、うん、あの合致していいよねって話をしていました、じゃあそれを進めようということで、うん、である1月のですね冬の日ですね、ある親子がですね、うん、学校を訪ねてきたんですよね、でたまたま私あの剣玉を教える昔の遊びを教えることで1年生のフロアにいた時にお母様が来られて、うん、教頭先生を紹介したんですけども、うん、校長先生とお話ししたいっていうことを言われて、うん、あこれちょっと深刻かなとかって思ってやったら、うん、まあ、全人口で今あの小学校1年生なんだけども、うん、不登校になってると。
あ1年生でもう1年生で不登校っていうことはもうじゃあ入学してすぐ不登校になってたってことですよね。
11月ぐらいから不登校になってて、で5月にですね、クラスを変えられたって言うんですよ、
変えられたってどういうことなんですか。
よくわかりません、あの詳しくは聞いてないんですけども、あの1組から2組2組から3組とかっていう形 で、うん、でそういうことってやっていいのかなって考えて、あの私の中でそれに対する疑問とか、怒りみたいなものがすごく湧き上がってきて、でまあ私の目の前でその親御さんが泣くわけですよ、でそういうことに対して、あの公教育のあり方としていかがなものかなと思ってて、でまあうちでじゃあ来たらどうですかっていうことで、あの明日から来なさいって話をして、体験入学という形で相手校の校長先生と、それからセンターの方にも連絡をして許可を得て本校の方にあの通い始めたっていうところ で4月から転籍をしたっていう経緯があります。でそういう中で、まあ、この親子を、笑わせたいな、笑顔にしたいなっていう思いがすごく湧き上がってきて、そしてまあ伝え合う力っていうことで考えた時に、あのコミュニケーション文化、そうだ前年度に夏に7月の7日にですね、吉本興業が大宮にできたっていうことを思い出したんですよ、でまあ研修室に呼んで、まあ、何人かのスタッフ幹部を呼んでですね、こういうことやりたいんだけどどうかなって言ったら賛成しますってことをみんなが言ってくれて、でまあすぐ電話したら吉本興業の幹部の方がですね、協力しますってすぐ行きますってこと、いやこちらから挨拶行きますとかって言ったんですけども、学校の方に来てくださるってことで3名の方がですね、駆けつけてくれて、それでまあ事情を話をして、あのタッグを組んで、じゃあ、 あの笑いを教育の中に入れましょうということで協力いただいたというところです ね。
その巻き込み力がすごいですよね。吉本、大宮に吉本があるって思いついて電話をする、その行動力と、そして多分その先生の熱意でやっぱり吉本興業の方が一緒にやりたいと思ってくれたってことなんですよね。
いやそれはちょっとわからないですけども、でもね、同じ人間で、地域なんで、協力してもらえると、やっぱ、プロを、いわゆる専門家を学校の中に入れていくっていうのが、これからの教育の中でものすごい大事で、先生方だけではできないところがあるので、頼って、で向こうは向こうでやはり教育にいわゆる人を育てたいって視点もありますので、連携図られてタッグ組めたら素敵だなというふうに私は思っていますね。
そうか、それでそのタッグを組んで実際にこういう漫才大会というのが実現するわけなんですよね。はい、これは保護者の方はこういうのを聞いたときに、皆さん保護者の方の反応ってどうでしたか、こういうのやりますって言ったときは。
あのよくわからなかったです。
よくわから
ない保護者の方はよくわからなかったんじゃないかなと思うんですけど、
なんだと思
って、だけど、ことをなすときっていうのは、あの賛否両論起きて当たり前かなと思ってます、でそれで良さを伝えて変えていけばいいので、その見通しは自分の中にあったんですよ。
あ、じゃあもう先生の中でこれはいけると、いいんだっていうのがあったので、もう誰から何を言われようとも突き進むと、そういうこと
で、まあ無理はする気はないんですけども、ご理解いただいてっていうふうに思って、でまあ保護者の方、地域の方たくさんお招きしたんですよ、そしてアンケートを取ってみたらですね、100% 賛辞なんですよ、私は 50%50% で意見が分かれるかなというふうに思ったんですけども、子どもたちがステージの上で表現して笑ったりとか、会場にいる子があったかくもう包み込むような笑いをするわけですよ、そうすると親御さんもそういう姿を見ていてあったかくなって、連鎖反応が起きるんですよ、で体育館に今までに感じたことのないようなあったかいオーラが、雰囲気が出るんですよ、それは笑いの体験からしか生まれないものだな、他の文化ではなかなか味わえない空気なんですよ、
それでじゃあもう先生はこの1回の終わった時に、あ、 やっぱりこれが正しかったっていうふうに確信をしたってことですよね。はい、そうですね。はい、うん、多分それはそこにいた保護者の方とか子どもたちも多分そう思ったでしょうね。あ、これだっていうふうに思ったでしょうね。
すごく楽しみにするようになって、うん、今度はいつやるんですかとかって校長先生とかそれは保護者であっても、子どもでもあっても、すごくあの食いつきが良かったなというふうに思います。
そうですね、はい、そういう言葉が出てくるってことはだって楽しかったってことですもんね、はい、次いつやるのっていう次が出てくるってことはですね、はい、なるほど。なんかそういう学校にそういう面白いことをやってるということを多分今日ね初めてポッドキャストで、ね、知った方もたくさんいると思うんですけども、そろそろお時間が来てしまいましたので、今日はですねまず漫才教育って何っていうことを先生に聞いてみました。で次回はですねもう少し詳しくじゃあどうやって実践されたのかとかこの実践に行くまでのまたエピソードとかをですねもう少し深くあの聞いていきたいと思いますので来週もどうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も熊優子の子育て初耳学をお聞きいただきありがとうございました。ゲストへの質問や番組の感想また呼んでほしいゲストのリクエストがありましたら番組紹介文にある応募フォームよりお願いいたします。たくさんのご質問お待ちしております。